祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でいらっしゃる生ける誠の神様、クリスマスの第二祝日に、そして1999年最後の主日に、主のご降誕を祝った喜びのうちに、私たちはこの礼拝に集ってまいりました。どうかクリスマスが単なる年中行事として終わらず、来たるべき2000年の年間の歩みを導く希望の光として、私たちの心を照らしてくださるように、祝福を私たち一同に豊かにお与えください。神様、この年は内外ともに多事多難な年でありました。世界ではトルコや台湾など各地で地震や災害が続発し、多くの人が苦しみをなめました。チェチェンなどでは戦争が続き、中東やアフリカでの和平のプロセスも容易には進展しません。アジアではなお緊張があり、その中で私たちの国は平和を作り出すという高い目標を誠実に追い求めていないように思われます。主よ、憐れんでください。また私たちの教会では親しい友を3人も天に送り、その他に何人かは病床にあって、私たちは心を痛めています。主よ、憐れみたまえ。しかしこういった心配事がある中でも、あなたはなおこの世界に希望を与えてくださいました。あなたはその独り子を賜るほどに世を愛されました。夜が更けて朝が近づくように、私たちのこの暗い世界にもあなたは光を照らしてくださいました。また次々に主イエスに従って愛に生きる人々を起こして歴史を導いてくださいます。そのあなたの大いなる愛を信じて感謝いたします。一年の終わりにあたりまして、私たちは特に秋田姉妹のために、退院したばかりの西谷姉妹のために、またほぼ病が癒えて礼拝にも出席しておられますが、なお養生をしなければならない正清兄弟のために、その他辞める方々のために祈ります。人生の悩みを抱えている友のために祈ります。苦しみにもかかわらず、十字架と復活の主による喜びと光が与えられますように、また道を求めている方々に光を与え、旅先の友を守ってくださるように、そして教会学校の愛する子どもたちをどうかお守りくださいますように、幼子を与えられたご家族には特にあなたの祝福がありますように祈ります。この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。特に辞める方々や高齢者、幼い子どもたち、助けを必要とする方々が来たるべき年もあなたの守りのうちに過ごすことができますようにお願いいたします。 この礼拝を終わりまであなたご自身が導いてくださいますように、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今年のクリスマスはこの千年期の最後のクリスマスということもあったのでしょうか、例年に増して華やかに感じられました。テレビなんかを見ましてもあちこちのクリスマスの模様が詳しく放映されておりまして、その中には至る所にイルミネーションがつけられて、私の印象では、ピカピカやっていないところは教会ぐらいのものだと。でこの町でもあちこちの家々に明かりが、あのイルミネーションがついていました。そして巷の様子をアナウンサーも一様に上ずった声で声高に報告していました。しかしこの華やかさは表面上のものだということを私たちみんなが知っています。今の私たちの国では失業率はこれまでになく高くて、ことにお若い方々が大学を出ても高校を出ても仕事がない、そういう暗い雰囲気が立ち込めています。今まで職場でずっと一生懸命働いてきた人たちがリストラされる、でリストラ旋風というのが吹き荒れています。私たちの親しい仲間の中でも一人、先日電話をくださいまして、いきなりそのことを通告されたと、大変つらい様子でした。犯罪の発生率はかつてないほどの水準に達していると新聞は伝えています。そしてその犯罪を防ぐはずの警察が信用を失っています。怪しげな宗教がはびこって人々からなけなしの金を巻き上げます。学校教育も問題だらけです。政府は頼りになりません。で国は天文学的な数字の膨大な借金を抱えています。この国の将来が大変心配です。みんながそう思ってるんじゃないでしょうか。でそういう中でせめてもの景気づけに、まあいわばやけのようになってクリスマス協奏曲を奏でる、この場合の協というのは、狂うという字を当てたいと思いますけれども、そういうのが実態ではないでしょうか。私は今この国の将来が心配になると申しました。でそれが一番象徴的に現れているのが子どもたちのところです。で子どもは将来そのものです。でその子どもの数が極端に減ったりすると国の将来は脅かされる。でそういうわけで政府もそのことを大変気にしてるらしくって、最近になってようやく少子化対策に乗り出したと申しますけれども、これは少なくとも10年遅い、もっと早くに取り組まなければならない、問題でした。でしかし数を増やせばそれでいいというものでもないでしょう。で少子化対策ということで数を何とか増やそうと思っても、その子どもたちが、生まれてくる子どもたちが大切に育てられて心も体も健全に育つような、そういう社会環境がまず整えられていなければなりません。で今のこの日本では子どもたちが大人の都合で犠牲にされています。最近私たちが心を痛めながら読んでいるニュースの多くはそのことに関しています。 頻繁に子どもが誘拐されます。でこの間の子どもは幸いに命を取られなくて済みましたけれども、大人が自分の借金をなんとか返すために営利の誘拐をする、そういうことが頻繁に起こります。そして子どもが殺されます。でそういう状態がある中で子どもの数だけ増やそうとしても将来は保障されません。で私たちの国は、でこれは何も私たちの国だけではないんですけれども、この世というものが大体そういうものなんですが、そういう問題がたくさんあるのに、光を明るく灯してメリークリスマスと呼び交わす、でこれは表面上のお祭り騒ぎであって本当の喜びではありません。クリスマスが過ぎ、お正月が過ぎれば一時の華やかな雰囲気は消えて、宴の後の虚しさが残るだけでしょう。しかし本当はクリスマスの喜びというのはそのような一過性のものではありません。この問題に満ちた世界の歴史の真っ只中にイエスがお生まれになった。この方は決して人を憎まず、決して人を傷つけたり殺したりせず、自分がどんなに苦しめられても報復をせず、そして十字架の上で憎しみと報復の限りない悪循環をご自分の身をもって切断した方です。そういう方がどっかにいなければなりません。私たちの世界に憎しみと報復の悪循環こそが私たちの世界の最大の問題です。それをどこかで断ち切ってくださる方がいなければなりません。それをイエスという方がなさいました。でこういう方が私たちの歴史の中にいらっしゃいました。でそこから新しい動きが始まりました。これがクリスマスの喜びです。で私たちの心はそのキリストを迎えた喜びであふれています。これは決してなくならない喜びです。で先ほども言いましたように、私たち人間の抜きがたい罪は憎しみと報復の限りない悪循環にいつの間にか陥ってしまうということでしょう。でこの罪のために私たちはほとんど絶望しています。しかしイエスは私たち人類の絶望的とも思えるような歴史の繰り返しの中に新しい出発点を置くために来られました。で今やこの私たちの世界の歴史はたとえどんなに暗い問題に満ちていようとも罪に隷属するものではありません。イエスが置かれた新しい出発点、そして彼が示された明確な目標、愛、お互いに愛し合いなさい、そういう明確な目標を持って歴史はこれから進んでいく。歴史は変わったのです、彼の誕生とともに。私たちはそう信じます。これがクリスマスの喜びであります。イエスはその生涯の中で苦しむ人々に向かって繰り返してあなたの罪は許されたと言われました。罪が許される、先日 亡くなられたあの三浦綾子さんが書かれた最初の小説が、最初といいましょうか、あの世にデビューした最初の氷点という小説の中で、彼女は現在人間の罪を書こうとした。そしてあの中で主人公に許しが欲しい、どこかに大いなる方がいらっしゃって、あなたの罪は許されたと言っていただきたい、そういう言葉が聞きたいと、あの若い娘さんを通じてそのようなことを心の叫びとしてあの小説の中に書いておられましたが、あなたの罪は許された、でそのことが本当であってほしい。でイエスはその言葉を、命の言葉を世界に向かって語られた方だと思います。あなたの罪は、そして私たちの罪は許された。あの罪に隷属したこの歴史の中に生きている、そしてどうしようもなく憎しみと報復の悪循環の中に陥ってしまう、そういう私たちがそこから、その悪循環から解放される、その道を彼は作ってくださった。そしてイエスという方はその命の言葉そのものである、そういう方が私たちの世界の中に来られた。でこれがクリスマスの喜びです。でそこで先ほどお読みしましたヨハネの手紙1というところに目を転じてみたいんですけれども、その一章の一節にこう書いてあります。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。でここでこのヨハネという人物は、あのイエスの生涯の持つ意味を述べているんだと思います。でそれは今から2000年前のあの時にパレスチナで偶然起こった出来事というのではなくて、初めからあったことだと書いています。一節の冒頭にある言葉ですね、初めからあった。でつまり神が天地万物を作られたその最初の時から、神の歴史計画の中にそれはあったのだというのであります。そしてヨハネは続いて2節に、この命は現れましたと書きました。この命は現れました、御父と共にあったが私たちに現れた、この永遠の命を私たちは見てあなた方に明かし伝える、そう書いています。これはクリスマスのことでしょう。イエスがこの歴史の中に来られたということです。そして私たちがこの命の言葉について知るときに、その時に初めて私たちの間に交わりが成立する。彼はそう書いています。交わりが生まれる。で、それは表面的な交わりではありません。で、人間同士の間では簡単にいわゆる交わりが成立し、そして簡単に崩壊します。そういう交わりではありません。3節の後半に、御父と御子イエスとの、イエスキリストとの交わりですと書いてありますが、私たちの交わりは御父と御子イエスキリストとの交わりです。で、これ少し言葉を補って読みますと、御父との交わり、御子イエスキリストとの交わり、でこういうふうになるでしょう。で、これは重大な点だと思います。で、そのことをもう少し具体的に言うと、私たちが神との交わりを通して、またイエス・キリストとの交わりを介して他者を見ると、そういうことではないでしょうか。で、私たちは他者を見るときに しばしば自分の見ているところ、自分の判断というものを絶対化いたします。あの人は気に入らないとか、あの人は好きだとか、そういうことを言います。しかしそれは簡単に覆ります。簡単に覆ります。で、私たちが自分の判断というものに寄りかかっている限り、私たちの交わりはすぐにでも崩れる。あやふやなものです。ここで言われていることは、神との交わりを通して、またイエス・キリストとの交わりを介して他者を見るということです。で、どんな人でも、たとえ自分にとって気に入らないと思えるような人でも、その人は神様に愛された人である。そのように神との交わりを通して他者を見る。またその人のためにイエスはお生まれになった、そして血を流された、そういう人だと。で、そのようにその人を見なければならない。そうでないと人間同士の交わりはすぐにでも崩れてしまう、あやふやなものです。ローマの信徒への手紙の14章に、こういう言葉があります。新約聖書の294ページですが、で、ここで言われていることは、ある種の食べ物を、食べてはいけないというふうに教会の中で言われている。で、それが一つの規律のようになっている。で、それを守ることができない弱い兄弟がいると。で、その人を大変厳しく批判する人々もまた教会の中にいる。そういう問題をめぐって、ローマ、パウロはここで書いているわけなんですね。14章の15節に、あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。で、キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。で、この後半の言葉が私の心を激しく揺さぶります。キリストはその兄弟のために死んでくださった。どんな人でも、その人を弱いとか何とか言って批判するのは簡単だけれども、その人のためにもイエス・キリストが命を捧げてくださった、そういう人として見なければならない。だから食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません、そういうのであります。で、そのことから切り離して人だけを見る、そういうんじゃなくて、神を通して、またイエス・キリストを介してその人を見る。で、私と他の人々との間にはイエス・キリストが立っていらっしゃる、そういうふうに人間の関係を見なければなりません。で、その時に初めて私たち人間の間に深い交わりが成立いたします。イエスという方はそのことを可能にしてくださった。私たち人間の交わりが本当に深い永続的なものとなるために、そのことを可能にしてくださった方であります。イエスが私たちの歴史の中に生まれてきたという事実は、そのことを私たちに教えています。ですから、ヨハネの手紙の方に戻りますけれども、私たちが、最後の4節ですね、私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。イエスという方が私たちのこの問題に満ちた歴史の中に来られた、そして私たちの歴史がそこから新しく始まった、そのことによって私たちの喜びが満ち溢れる。で、私は 今まで、この社会の中にある暗い面についてかなり語りました。しかし本当に語りたいことはこのことです。説教の題もそのようにしました。イエス・キリストのゆえに私たちの喜びが満ち溢れる。で、そのことを私たちは心から感謝して受け入れたいと思います。で、この喜びというものは、先ほど話したような表面的な喜び、一過性の喜びというようなものではありません。永続的です。ちょっとおかしな話をいたしますが、先日18日頃でしたか、クリスマス礼拝の前の日です。教会に来る途中にあるコンビニがありまして、そこでちょっとしたチーズかなんかをちょっと買ったんですね。そしたらくじ引きがありますと言います。で、そのくじ引きを引きますと三等賞っていうのに当たったというわけです。それが携帯電話っていうのですね。で、私はもうそろそろあれ持っておいた方がいいんじゃないかっていう気にもなってたもんですから、その係の人が、ああおめでとうございます、よかったですねとかって散々おだてるので、ついその気になって、それじゃあその当たった携帯電話に申し込もうという気になりました。それで教会に来たんです。で、翌日のクリスマス礼拝の後で祝会の時に、私のテーブルについていた人は私がその話をしたのを覚えてらっしゃると思いますが、で、ところが教会が終わって帰る時にそのコンビニの前をまた通りました。で、そこに抽選箱が置いてあって係の人が2人立っていました。そして誰かがそれを引いてるんですね。それで当たりましたって言って、おめでとうございますって言うんです。で、私はしばらくそれを見ていました。で、また一人獲物が引っかかりまして、つまりみんな当たるようになってるんです。で、私は実害を被ったわけではありませんが、何か損したとか実害を被ったわけではありませんけれども、何かたぶらかされたような気持ちがいたしまして、不愉快でした。みんな当たるんです。それで、まあ多分携帯電話を持てば、私に連絡が取りにくいというのがどうも最近の評判のようでして、そういう問題は解消されるかもしれませんけれども、その時にしみじみ思ったのは、おめでとうございますとか喜ばしいことですとか、そういうふうに、世間の人が言い、そして、幸運であったと自分でも愚かに思い込み、そういう意味で喜びを感じるっていうことがこの世界の中には、至るところにあって、で、自分でもそれに引っかかるわけなんです。で、しかしそういう喜びというものは実に底が薄くて、で、どっかに仕掛けがある。簡単に喜べない。そしてその喜びはどこかでいつか裏切られるというふうなことにもなる。で、この世の喜びというものはそういうものだと。で、牧師が真っ先にそれに引っかかったんでは困ったことでありますけれども、しかし、最近そういうことを私は経験いたしました。クリスマスの喜びというのは一過性のものではありません。この世界の中に生まれてきたあのイエスという方、決して人を憎まず、決して人を傷つけず、殺さず、自分がどんなに苦しめられても報復せず、十字架の上で自分を殺す人々のために許しを祈り、 そういうふうにして身をもって憎しみと報復の限りない悪循環、私たちの罪、それを断ち切った方、その方がこの世に生まれてきた。で、私たちの歴史がそのことによって新しくなった。で、その喜びです。で、これは私たちの中に満ち溢れる喜び、そしていつまでも消えない喜びでしょう。そのことを信じたいと思います。一言祈ります。主なる神様、あなたは私たちに喜びを与えてくださいました。この暗い世界にあなたの光を照らしてくださいました。どうかその喜びと光と感謝と希望によって来たるべき2000年も生きていくことができますように、お一人お一人の上にあなたの導きをお与えください。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の256番、これはヨハン・セバスチャン・バッハの作った有名な歌でして、ちょっと長いんです。6節まであります。で、しかし歌詞はずっと読んでいきますと一つとして欠けさせてはならない。私たち全部歌いたいと思います。で、お疲れの方はどうぞお座りになったままで結構です。256番、まぶねの方へに、これを全6節を歌います。